飯田パワーです。今月は農業家の話題をお送りします。今日お話を伺いますのは農業家の山下拓也さんです。山下さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日の農業家からのテーマ教えてください。
今回のテーマは市民農園です。
今お邪魔しているのは市民農園飯沼です。飯田FM放送でもよく市民農園、こちら今空きがありますよということでご案内してるんですけれども、そもそも市民農園というのはどういったものなんですか？
市民農園では農業者でなくても農地を借りて自家用のお野菜を作ることができます。
自家用のお野菜ということはもう農業従事者じゃなくても借りられるということですね。
そうです。農業に携わってない人でも借りれて自分用のお野菜を作る場所になってます。
自分家用にちょっと畑を借りたいっていう方にはぴったりですよね。
そういうことになります。お野菜を、作って食べてみたいけど土地がなくてお困りな方、ぜひ、市民農園を利用して自家用のお野菜を育ててみませんか？
確かに自分の口に入る野菜を自分の手で作ることほど安心なことってないですよね。
そうですね。自分で管理したものを自分の、こういうふうに作ってみたいっていうこだわりを持って作れる人もたくさんいるかなというふうに思います。
また売っていないお野菜とかも作ったりできますよね。
そうですね。珍しいものを育てている方もいらっしゃいます。
実際現在市民農園の利用状況っていうのはどのくらいなんですか？
飯田市には、10の市民農園がありまして、2月末で全部で20、空き区画がありました。6月になって空き区画の状況も変わっているところがあるかと思いますので、詳細は飯田市農業課までお問い合わせください。
全部で10カ所ということはもう市内各所にあるということですよね？
そうですね。南の方は辰岡から北の方はこの、上里まで、広くありますので、またホームページの方で確認いただければと思います。
ちなみにこの市民農園なんですけれども、農業やってみたい、実際に自分で作物作ってみたいけれども道具がないよっていう方とかはどうしたらいいんですか？
各、市民農園によりますけれども、農機具小屋が常備されているところもありますので、そういったことも合わせて農業課の方にお問い合わせいただければと思います。
またそこを見ていただいて、そして足りないものは各自ご準備いただければいいということですかね？
そういうことになります。
こういった農地と農地の間の土地の草とかはどういうふうに管理されるものなんですか？
こういうところとかは解説者の方が草刈りをされる場合もありますし、各々で草刈りされる場合もありますので、解説農園でまちまちだと思います。
もう皆さんの協力のもと成り立つものなんですよね？
そうですね。
ちなみに市民農園の利用料っていうのはあるんでしょうか？
場所によっても異なるんですけれども、1年間でだいたい3000円から6000円になります。
高くても6000円、広さもありますよね。
そうですね。この6000円というものもまた、実際に確認してみないとわからないところもありますので、またご相談いただければと思います。
詳しくはホームページなどを参照の上、農業課にお問い合わせください。そしてですね、今日は実際にこの市民農園飯沼でご自身で農作物を作っていらっしゃる方にもお話を伺ってみたいと思います。まずはですね、こちらを利用されてどのくらいになりますか？
今年で2年目になります。
2年目というと1年間利用されて実際に作物を作られたわけですよね。何を作られたんですか？
去年は初めてだったので、じゃがいもとかトウモロコシとか自分にできるものを作りました。
出来はどうでしたか？
とっても美味しくできました。
またご自身で作られて安心ですよね。
安心だし、子供がいるんですが、子供にも安心で料理してあげることができるので、とても美味しく作ることができました。
去年1年間やってみて、もうちょっと広くやってみようとか思いましたか？
でも夏場の草取りとかもあるので、なんかそれを考えるとちょうどいい大きさかなと思います。
またこの市民農園を利用しようと思ったきっかけはどういったものだったんでしょうか？
何年かうちの庭の小さい畑で野菜を作っていたんですが、だんだん野菜作りが面白くなってきて、広いところでいろいろ野菜を作ってみたいと思うようになりました。 その時にちょうどあの組合回覧で広報緑の風に新しくできた市民農園飯沼の募集の記事を見たので少し勇気がいったんですけども勇気を出して借りてみました。で市民農園飯沼は国道からも近くて大型スーパーもあって子どもの学校も近いのでよく送迎で通るのでここならまめに足を運べるかなと思ったのもきっかけです。
やっぱり農作物も手をかけてあげればあげるほど美味しくなりますもんね。あんまりねこうほったらかしちゃ、ね、ね、持たないですよね。
そうですね、雑草の方が、ね、大きくなっちゃうのでまめにできればね期待ですね。
市民農園を利用して良かったところはどんなところですか？
良かったことがたくさんありすぎてなんですけども一番良かったのは自分たちが作った野菜をみんなが喜んで食べてくれることです。で苦手な野菜が多い子どもたちもうちの野菜なら美味しいと言って食べてくれるのでますます安心安全の野菜作りと野菜を作った料理にもハマっていきました。あと家族で土いじりをする時間が増えてトマトの花が咲いたねとかジャガイモはいつ掘るかなとか日々の家族の会話がとても増えたような気がします。で市民農園飯沼はとても景色が良くて遠くには南アルプスの山々を見えたりカッコウやウグイスが鳴いたりしてあとトンビが空を飛んでいる時もあるのでなんか職場でも家でもない場所で無心に農作業をしているととてもリフレッシュすることができます。で休憩の時にお茶を飲みながら南アルプスを見て飯田は本当にいいところだなとしみじみして時間を過ごしています。
確かに今日ねものすごいいいお天気なんですけれども本当に日当たりもいいですし見晴らしがめちゃめちゃいいんですよ。これは開放的な気分になれますね。
そうですね、本当にリフレッシュできます。
またお子さんと一緒にだったらよりねお子さんにもいい経験になりますよね。
そうですね、なかなか喜んで来てくれることは最初だけなんですけども、うん、草取りとかは嫌がってなかなか来ないんですけど収穫の時は喜んで来てくれます
6月食育月間でもありますからね食育っていう観点でも自分で育てる野菜っていうのはとてもいいんじゃないでしょうか。これからさらにチャレンジしたいこととかありますか？
はい、お店で売っていないような新しい品種の野菜とかに種まきから挑戦していきたいと思います。で去年ここで採れたさつまいもを使って自分で干し芋を作ったんですけれどもとても美味しくて作ってる最中に家族がみんな食べ終わってしまうっていうのが続いたので今年もあのさつまいもをたくさん植えてそういうのを作っていきたいと思います。はい、でこれから家族も喜んでくれる顔を思い出しながらまた楽しく野菜作りを続けていけたらいいなと思っています。
山下さん、この市民農園ですけれども、市としてはどうしていく方針ですか？
飯田市において、お住まいの多くの方々に、農作物の栽培に、親しんでいただきたいなというふうに思っています。市民農園の解説者におつなぎいたしますので、ご興味のある方は、ぜひお問い合わせください。また、市民農園の開設も可能です。昨年は2つの市民農園が開設されています。市民農園の開設に興味のある方のお問い合わせもお持ちしております。
開設したいっていう方は例えばもう自分の農地管理しきれないだからもしやってくれる方がいたらありがたいっていうような方っていうことでしょうかね。
そういうことになります。
これから有給農地とか増えそうですからむしろ市民農園増えていくんじゃないですか？
そうですね、多くのところで開設していくといいなってことをあの農業家としても願ってます。
最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いできますか？
自分で作ったお野菜を食べてみたいけど土地がなくてお困りな方にぴったりなのがこの市民農園です。夏に近づいてだんだんと市民農園の区画が埋まってきております。ご興味のある方はお早めに農業課までご連絡ください。
一年中どのシーズンからでも申し込みできるんですよね？
はい、そうです。
秋さえあれば思った時が吉日です。皆様もご利用になってみてはいかがでしょうか。収録後、農園を利用されている方にさつまいもやトウモロコシなど獣の被害に遭わなかったかお聞きしてみました。この市民農園飯沼の立地の利点といいますか獣に荒らされるような被害はなく無事に作物を収獲できたということです。そういうこともこの町中にある市民農園のいいところかもしれませんよね。今月の飯田パワーは農業家から市民農園についてお送りしました。